愛する主よ、ありがとうございます。本当にあなたがまた新しい一年の礼拝を、日曜の礼拝を与えてくださって感謝いたします。朝に学んだ罪を犯すことについて、またその許しについて、神様、もう一度あなたの言葉からじっくりと学んでいきたいと願っております。どうぞ一人一人の心に聖霊様が、あなたが教師となってくださって教えてくださいますように。あなたは言われました。もう私たちは誰からも教えられることはない。あなた方のうちに油が注がれているから、どうかこの働きをあなたが今行ってくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。はい、サムエル記の第2の10章を開いてください。10章はですね、この8章からの続きになっていきますですね。ダビデの国が栄えて、そして周辺の国々を平定したというところも見ました。平定したという言葉は、この他の周りの国々がもうイスラエルに歯向かうことなく、むしろ貢ぎ物を持ってくる、従属する、従っていくという関係の中で平和が訪れるということであります。イスラエル王国がそのように栄えていくわけなんですけれども、その周辺の諸国が戦いを挑んでいくところが8章に書いてありました。そして10章で、ごめんなさい、その前にですね、この8章のところでは必ずしもこのダビデは戦いたいと願っているわけではないんですよね。その証拠にハマテというところの王様はダビデにいろんな贈り物を持ってきて、でそれで友好関係を結ぶことができました。まあ、そこから私たちが学べるのは、王なるキリスト、イエス様は、イエス様に私たちが自分たちを明け渡し、貢ぎ物を持っていくというか、捧げた生活をしていくのであれば、イエス様は友となってくださる。けれども歯向かうのであれば、無理やり結局ですね、従わなければいけなくなる。それは終わりの日にですね、キリストに対して、イエス様に対して、このイエス様に歯向かっていた人もイエスは主であると、この告白せざるを得ないという話をですね、いたしました。でそこでその続きになります。10章の1節をご覧ください。この後、アモン人の王が死に、その子ハヌンが代わって王となった。ダビデはナハシの子ハヌンに真実を尽くそう、彼の父が私に真実を尽くしてくれたようにと考えた。ここまでにしますが、アモンという国があります。でこういう時はですね、皆さん、聖書の後ろにあるようなですね、ない人はないんですけれども、このイスラエルの地図をですね、周辺地図もあるのを見ていただければ分かりますけれども、アモンという国は今のヨルダン川の東にあります。で、モアブというのがアモンの下にある、視界の東側にあるわけですけれども、ヨルダン川のすぐ東はギルアデといって、これもイスラエルの土地なんですね。でさらに東のところにこのアモンがいます。もともとモアブとアモンは兄弟です。ロトの息子、二人息子ですよね。でここで、ダビデが真実を尽くそうという言葉を言っています。ナハシュですね、このハヌンのお父さん、ナハシュの時にダビデとナハシュは互いに争わない、そのような条約を結んでいた。友好関係を、まあ、友好関係までいかなくてもですね、お互いにこの戦わないというですね、ことをこう約束をし、それをですね、ナハシュは守ってくれた、その約束を守ってくれたわけなんです。で実はこのナハシュという人は初めてではなくてですね、第一サムエル記の第一サムエル記のですね11章にですね、 サムソンじゃない、ごめんなさい、サウルですね。サウルの初めての戦いの相手がナハシュでした。サウルが、任命されたけれども、まあ、ちょっとこう臆病な、まあ、素振りを見せたので、サウルを尊敬していない人たちもいたんですけれども、このヤベシュギルアデ、サウルとはこの血縁関係にあるヤベシュギルアデですね、ここの人が襲われたわけなんですね。ナハシュによって、この本当に虐げられていたわけなんです。でそこでサウルがヤベシュギルアデの人たちを救い出した。その相手がナハシュでした。でおそらくはダビデがサウルから追われる身になった時に、逃亡生活をしていた時に、ダビデもその力をその神様から与えられて増し加えていった、その勢力が強くなっていったわけなんですけれども、まあ、その時にですね、ナハシュはあえてダビデにこの敵対的なことをしなかった、好戦的なことはやらなかったと、まあ、いうことが考えられるんですね。でそれでナハシュが死んだとしても、私は真実を尽くそうとですね、死んだんですけれども真実を尽くしたいとこう言ったわけなんです。これ似てますね。ヨナタンとこの契約を結んだダビデがいます。そしてヨナタンの子メフィボシェテがいたことを彼は知って、恵みを施したいとこういうふうに言ったわけです。ですね、この恵みという言葉がハセドって言って、真実な愛の行い、本当はしなくてもいいんだけど、さらに一歩踏み出してその人のために尽くしていく、とても旧約聖書の中ではとっても大切な言葉になんですけれどもね。でこれをですね、このアモンの王に対しても行おうと彼はしているわけなんです。で2節のごめんなさい、後半ですね。そこでダビデは、家来を派遣して彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちがアモン人の地に来たとき、アモン人の司たちは彼らの主君ハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって、彼が父君を敬っているとでもお考えですか。この町を調べ、探り、覆すために、ダビデはあなたのところに家来をよこしたのではありませんか。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らのひげを半分剃り落とし、その衣を半分に切って尻のあたりまでにし、彼らを送り返した。ダビデにこのことが知らされたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちは非常に恥じていたからである。王は言った。あなた方のひげが伸びるまでエリコにとどまり、それから帰りなさい。アモンの司たち、その部下たち、側近たちがダビデの意図を疑いました。で、ひげを半分に剃った、切ったと。いうことですけれども、これはですね、当時にしてはこのひげというのは男のシンボルなんですね。剃り落とすということはまさに去勢させられたほどの精神的な屈辱になります。ですからエリコまではやってきた、戻ってきたんですけれども、それ以降そのエルサレムまで行くこともなく、伸びるまで待っていなさいとダビデもその屈辱ということを感じ取って、この彼らのことを思いやってエリコにとどまっていなさいと言ったわけなんですね。で、興味深いことに、このナハシュの子ハヌン以外に他にも子供がいました。ショビという人がいてですね、で後に17章の27節以降に出てくるんですけれども、ダビデがアブシャロムから逃げていた時に、このショビがこのベッドや食料をダビデの一行のために用意をしていたんですね。ダビデはアモンの人たちに真実を尽くしたいというその気持ちが、この側近たちには疑いの目で見られたんですけれども、そのハヌンの兄弟ショビに対しては彼はちゃんとそのメッセージを受け取っていたということがわかります。まあ、同じようにメフィボシェテが隠れていた家があって、ですね、このマキルという人なんですけども、マキルもですね、後にこのダビデ、追われている身のダビデに対して本当に忠誠を尽くそうとしていたわけなんですね。でこのようにダビデが真実を尽くしていることを恵みだというふうに知って感謝して受け取る人もいれば、その反面 ハヌンやその周りにいる司たちは疑いの目を向けていたということですね。ここにやはり興味深い神の恵みに対する2つの正反対の反応があるわけです。それを受け取って真実を尽くしていくという人と、それを疑いの目で見ていくという人がいるわけです。何か良いことをするということに対して、これは一体私に対して何か責めてくるのではないか、私を何かやってくるのではないかというふうに思って反発をするというのが、その他方にあるわけですよね。これはイエス・キリストに対しても同じであります。一方は抵抗し、自分の人知が侵されるのではないかと思うわけです。一方はその真実を知って、イエス様の真実を知って明け渡していく。このように私たちの間でもキリストにあって恵みを恵みとして受け入れていくときに、確かな平和があります。で、次に6節で、アモン人は自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て取った。そこでアモン人は使いをやって、ベテホレブのアラムのアラムとツォバのアラムの歩兵2万、マーカの王兵士1000、トブの兵士1万2000を雇った。ダビデはこれを聞き、ヨアブの勇士たちとの全軍を送った。アモン人は出て、門の入り口に戦いの備えをした。ツォバとレホブのアラム及びトブとマーカの人たちは別の野にいた。まあ、アモン人はダビデが敵対すると分かっていて、敵対するというふうに思って、で自分たちの方から兵を送ってき、でそれを聞いて、このなんていうのかな、自衛のためにダビデがですね、ヨアブと勇士の全軍を送りました。で傭兵って分かりますか？雇う兵ですね。雇うんですけれども、その雇ったのがアラムの人たちなんですね。でこれ8章で前回の学びで出てきてるんですよね。このユーフラテスの上流の地域にハダデエゼルという王がいて、そして挑発的なことを行いました。そしてアラムの王たちもそこに参加し、そしてダビデは打ち破って、彼らは貢ぎを納めるものになったはずなんですけれども、今このような形でまた反発しですね、この、まあ、雇われているっていう形なんですけれども、アモン人を助けに来ているわけなんですね。で次に9節、ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に渡して、アモン人に立ち向かう陣備えをした。ヨアブは言った。もしアラムが私より強ければ、お前が私を救ってくれ。もしアモン人がお前より強かったら、私がお前を救いに行こう。強くあれ。我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。ヨアブと彼の部下の兵士たちがアラムと戦おうとして近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。アモン人はアラムが逃げるのを見て、アビシャイの前から逃げて町に入り込んだ。そこでヨアブはアモン人を撃つのをやめてエルサレムに帰ったですね。挟み撃ちにされたわけなんですが、アモンの軍とアラムの軍によって挟み撃ちになっていたんですけれども、ヨアブが2つにその自分たちの陣営を分けて、そして両面作戦にその応答したわけです。で、主が御心を叶えられるという信仰を持ってですね、そして主が決定的な勝利を与えてくださった。でもアモン人は自分の町の中に入ってきました。で、日本語ではですね、町って書いてあるだけなんですけれども、ここはですね、例えば、中国語や韓国語の聖書だと城って書いてあるんですね。町って言ったら城だって思ってください。だから中に 入られてしまってはですね、もう、この包囲し、彼らがまあ結局飢え死にするとかなんだかする時まで待たなければいけない状態になっていますね。で次に15節、 アラムは自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て団結した。ハダデエゼルは使いを送り、川向こうのアラムを連れ出したので彼らはヘラムに来た。ハダデエゼルの将軍ショバクが彼らを率いていた。このことがダビデに報告された。すると彼は全イスラエルを集結し、ヨルダン川を渡ってヘラムへ行った。アラムはダビデに立ち向かう陣備えをして彼と戦った。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車兵700と騎兵4万をほふり将軍ショバクを撃ってその場で殺した。アラムがこの立ち向かいました。で、今先ほど話しましたね、ハダデエゼクがですね、ここに出てきてですね、8章で負けたのにもかかわらず懲りずにこうやって向かってきたわけです。けれどもダビデが打ち負かす。で、18節ではほふるという言葉まで使っています。動物の生贄をに対して使う言葉なんですけれども、それだけ主に対して捧げる行為として彼らを打ち殺したということになります。で、19節でハダデエゼルに仕えていた王たちは皆、自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て、イスラエルと和を交わし彼らのしもべとなった。アラムは恐れて、それからはもうアモン人を救おうとはしなかった。これでようやくアモン人がもう歯向かうことがなくなったわけなんです。ですね。もう私たちは学びましたよね。ペリシテ人、モアブ人、そして、何でしたっけか、あとアマレク人もいたしですね。周りの国々が、あとエドム人もいましたね。周りの国々が、このもう歯向かうことがなくなった。で、ついにアラムが歯向かうことがなくなったわけです。残るはアモン人なんですね。で、このアモンの戦いをするのが最終的には12章の29節から始まります。でも本当に終わりの方に出てきますが、そのアモン人の戦いを始めるところで起こった非常に重要な出来事が、このダビデが罪を犯してしまうという話なんですね。11章と12章に書いてあります。11章、年が改まり王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼしラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。年が改まりとありますけれども、これ英語の訳を見ますと、まあ、実際ヘブル語もそうだと思いますが、冬、春が来てっていう感じで書いてありますね。昔の戦いって近代戦と異なります。今の戦いは夜昼関係ない、季節はもちろん関係なく戦いを行っていくわけなんですよね。けれども近代に入る前は休憩の時がありました。お互いにこんなところで戦っては まさしく泥仕合になるわけで、彼らは冬の時期11月以降は戦いをやめたんです。で、戦いをやめる理由っていうのは、そのイスラエルはですね、冬といっても別に雪が降る、まあ、降るところはあるんですけれども、それも雨が多く降るわけです。雨季に入るんです。雨季でもさっき 泥仕合って言いましたけど、まさにそのぬかるんですよね、地面が。で、戦いどころではなくなるので、3月に後の雨あるいは春の雨と呼ばれる雨が降った後で戦いを再開するわけなんですね。で、そこでアモン人の都がラバと言います。ラバ、これが今のヨルダンですね。現代のヨルダンのアンマンという首都がありますが、アンマンになります。アンマンのところにはこのラバの遺跡がありますですね。で、そこに彼らが籠城していたわけですけれども、ヨアブたちが彼らを包囲したわけです。ところが、しかしが大事ですね。ダビデはエルサレムにとどまっていた。ここからダビデのつまずきの始まりがあります。これまでダビデが 神が偉大にしてくださった、ダビデを神が祝福し大いなるものとしてくださったというところを見ていきましたが、その高みに達した時に神の愛から、神の恵みから離れてしまったわけなんです、ダビデが。でパウロは第二コリントに、弱い時にこそ私たちは強いのですと言いました。その弱さの中にキリストの恵みが完全に働きます。弱さを私は誇りますと言ったんですね。弱い時に神の恵みに必死になってより頼もうと私たちはするわけなんです。けれども強い時にその私たちはつまずく、その一歩手前ということがあります。思えばヨシュア記を思う時も、エリコを陥落させた後にもっと小さな町であった愛に対して失敗をしたわけです。エリコを陥落したその直後に、エリコにある金銀を盗み取ったアカンがいたわけなんですよね。ですから戦いに勝利した時、その瞬間から実は戦いは始まっているんだ。それは私たちの内なる戦いなわけなんですね。そして2節、ある夕暮れダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。夕暮れに床から起き上がります。世界の多くの地域ではお店が昼間は閉まっていることが多いです。なぜか昼寝をしています。シエスタという言葉聞いたことありますよね。それを行っています。で、春といえども東からの熱風がイスラエルに吹くと非常に暑くなるんですね。なのでおそらくはすごく暑くなっていて、ダビデは寝ていました。でも寝ていたといっても夕暮れまで寝ていた、かなりこう脆くなっていた、霊的にですよ。そのことがこのことからも伺えて、そして屋上を歩いていた、これはですね夕涼みっていうぐらいでですね、屋上というのはイスラエルは平らになっています。今でもそうです。でそこでいろんな活動を行うんですね。でそこで彼が屋上を歩いていると、やはり同じように活動していた、自分の体を洗っていた人がいて、その女が非常に美しかった。でこの美しいという言葉はですね、他にもエステルであるとかですね、ラケルであるとか、美しいというふうに書かれているその言葉と同じ言葉が使われていて、本当に美しかったわけなんですね。でなんで彼女がこの時間に彼女が、体を洗っていたかといったら、具体的には4節に出てきますが、月のものの汚れを清めていたとあります。体を洗ってる、でもその月のものを洗っていたって言うんですね。レビ記が背景になってるんですね。女の出血が出産の時と、またこの月経の時にあるわけですが、その時が不浄になるということをレビ記は教えています。で月のものは7日後に血が止まったのを確認して水浴びをしなさいという命令があるんですね。でそれを行っていたわけです。で私は注釈書を見ますと、意外にこの彼女は挑発していたっていうんですか、王を誘惑していたっていう説明があるんですね。皆さんどう思われるか分かんないんですけど、私はそこまで読み込めるかなっていうふうに思っています。本当にそうなのかなと。けれども、そういう意図がなくてもですね、やはり人から見られないように気をつけるべきというのはありますね。女の人が知らなければならない、その一つが、男の人が女の人よりもはるかに目から見えるものでつまずくんだよと。これはですね、いや女もそうだよっていうふうな反論があるかもしれませんけど、男はもうその数倍もっとですね、その誘惑が大きい。だから自分がなんだかということではなくて、本当に 相手のことを思いやってつまずかせることはないように気をつけていく必要があるわけなんですね。で、3節でダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので彼はその女と寝た。その女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。ダビデがヘテ人ウリアの妻という言葉を聞いたとき、またエリアムの娘バテシバという言葉を聞いたときに即座に身を引くべきでした。未婚の処女でもまずいんですけれども、でもこのモーセの律法では姦淫の罪、つまり他の者の妻になっているということは、これもう死刑ですよ。殺されなければならないという厳しい掟があります。でしかもここで大事です、ウリアは誰かと言いますと、第二サムエル記の最後のところで30人の勇士がいると書かれています。でそのダビデの30人の勇士の最後の名前がウリアなんですね。非常に有能な自分の部下であります。そしてエリアムは同じく30人の勇士の一人なんですね。一人で、かつエリアムの父親がアヒトフェルと言いますが、アヒトフェルはダビデの義官ですね。で、親友でした。いつも語り合って本当に仲良くしていた人の孫娘だったんです、このバテシバが。ですから王宮の近くに住んでいる者たちもそのダビデに忠誠を誓っている者の者たちが住んでいて、そこにいる娘、女だったんだということ、また妻だったんだということを考えればなおさらのことを彼は手を出してはいけなかったわけなんです。彼の人生を思い出してください。彼の人生の特徴は何ですか？手を下さないということでした。サウルに手を下さない、分取り者は分かち取っていく、自分に真実を尽くしてくれた者には真実を尽くしていく、すべてのものは主から来ているという信仰によって支えられていたわけなんですが、彼はここで目の欲と肉の欲と暮らし向きの自慢というもので罪を犯してしまった。第一ヨハネの2章の16節にこう書いてあります。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から出たものではなく、この世から出たものだからですとあります。では5節、女は身ごもったのでダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。ダビデにとってはまあちょっとしてしまったかなっていうですね、過ち程度だったんですけれども、罪が暴かれていく、自分の意図しない方向にどんどん明らかになっていく、その始めが妊娠だったわけです。でもよく考えているとですね、月のものを洗っていたということはですね、一番妊娠しやすい時期だったんですよね。罪を犯すとですね、その誘惑に惹かれていくと、その冷静っていうか、その普通に考えたら絶対まずいっていうことを、でもその瞬間は分からないんですよね。そういうふうにダビデがなってしまった。で次に6節、ダビデはヨアブのところに人をやってヘテ人ウリアを私のところに送れと言わせた。それでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに入ってくるとダビデはヨアブは無事でいるか、兵士たちも変わりないか、戦いもうまくいってるかと尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと王から贈り物が彼の後に続いた。覆い隠そうとしてるわけですね、罪を。ウリアが自分の妻と寝れば生まれてくる子供はウリアの子ということになる。 その憶測を立ててですね、呼んだわけです。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たちを皆一緒に眠り自分の家には帰らなかった。ダビデはウリアが自分の家には帰らなかったという知らせを聞いてウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか。なぜ自分の家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダも借り用に住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私だけが家に帰り飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。なんという優れた兵士でしょうか。だってダビデがそのように育て上げたんですよ。これヘテ人というのはカナン人とかと並んで7つの民、ヨシュアたちが滅ぼさなければいけないと神に命じられた民の残りなわけで、けれども神の憐れみを受けてこのようにして、なんと神の箱が天幕にいるじゃないですか。神を認めてるんですよ。そしてイスラエルも仮用にいるじゃないですか。この天幕にいるじゃないですか。ましてや私の主人ヨアブが今戦いの場にいます。ダビデがこのように育てたんですから。でもそのヨアブによって自分の罪を覆い隠すのを妨げられてしまっているという皮肉な状況になっているわけですね。そしてダビデはウリアに言った。でも今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。それでウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いて自分の前で食べたり飲んだりさせ彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。そして自分の家には行かなかった。ここまで来たら、あ、これ神様だなって思ってへりくだって恥ずかしくても悔い改めて行くべきだったんだけれども、欲望というのは怖いですよね。でも私はこうする。でどうしたかって言ったら14節、朝になってダビデはヨアブに手紙を書きウリアに持たせた。その手紙にはこう書かれていた。ウリアを激戦の真正面に出し彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。いやー、これは残酷ですね。まあ、しばしばこのように手紙を託していくということがあったんですけれども、ウリアは自分が殺される、自分を殺せという命令をその文章を持っていると知らずに持っていってるわけですね。ヨアブは町を見張っていたので、その町の力ある者たちがいると知っていた場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、民のうちダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死した。そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告する時、使者に命じていった。戦いの一部始終を王に報告し終わった時、もし王が怒りを発して、お前になぜあなた方はそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エルベシェテの子アビメレクを撃ち殺したのは誰であったか、一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけてテベツで彼を殺したのではなかったか、なぜそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさいですね。城壁があり、城壁に近づきすぎると何か矢が飛んでくるわけですよね。で、このアビメレクという男は四式に出てきました。彼は裁きを受けるわけですけれども、それが一人の女によってが用いられて死んだわけですけれども、女がですよ、皆さん女性の方考えてください。もう有能な兵士、例えば今だったらライフルを持ってですね、もうこう、ま、あのもう海兵隊みたいなね、マッチョマンこうやってる時にですね、自分が石を持ってですね、うーとかって落としたら死んじゃったと。これほど屈辱的なことはないですけれども、これを行ったんです。で、これがおそらく軍事的なこの訓練の時には、これやっちゃいけないよという教訓として語り継がれていたのであろうと思われます。で、その時にはヘテ人ウリアも死にましたと言いなさいとヨアブがですね、使いの者に言ったわけです。で、次に こうしてシシャは出かけ、ダビデのところに来てヨアブの伝言をすべて伝えた。シシャはダビデに言った。敵は私たちより優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めてきました。すると城壁の上から射手たちがあなたの家来たちに矢をかけ、いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にました。ダビデはシシャに言った。あなたはヨアブにこう言わなければならない。このことで心配するな。剣はこちらの者にもあちらの者にも滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃してそれを全滅せよ。あなたは彼を力づけなさい。上手に覆い隠せましたね。で次さらにこういうことをします。ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なった。門に服しましたバテシバが。でそれが終わったら自分の妻にしたんです。でこれは当時の基準からすると非常に高潔、非常にこのなんていうんですかね、王としては素晴らしい行為を行っております。自分の家来が死んだ、やもめになった妻がいます。その妻を、その家来をダットブがゆえにですね、そのやもめになるというのは今とは全然違いますよ。一人で働くということはもうほとんどできない状態ですから、それで福利的な行為ですね、福利厚生の話ですよ。だから今の会社で言ったらしっかりと、まあ、退職金を与えるって言ったらいいかな、多額のですね。でこういうことをですねして、で彼としては、まあ、罪を隠すっていうこともありますし、バテシバの子供は自分の子供ですからということもありますし、でも周りの人から見るとなんと敬虔な人か、なんと素晴らしい王様か、まあ、そのように見られるわけなんですね。しかしここで主の御心を損なったとあります。その御心というのは当然他人の妻をと寝てはならない、人を殺してはならないという御心ですが、人は欺くことはできても主には全てのことがさらけ出されてんだよということを知る必要がありますね。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。ヘブルの4章の13節です。そして12章に入りますと、ダビデにかつて世継ぎの子が神の国を受け継ぐよとその約束を告げたナタンがいましたが、同じナタンが今度はダビデの罪を告げにやってきます。主がナタンをダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来ていった。ある町に2人の人がいました。1人は富んでいる人、1人は貧しい人でした。富んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊のほかは何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食べ物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理しました。するとダビデはその男に対して激しき怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる、そんなことをした男は死刑だ。その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだからそのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。で今ダビデが言った4倍にしてという言葉は出エジプト記の22章の1節にこの律法があるんです。牛とか羊を盗み、これを殺したりこれを売ったりした場合、牛1頭を牛5頭で、羊1頭を羊4頭で償わなければならない。ですから これをしなければならないと言ったのはそうなんですけれども、ダビデが激しく怒って死刑だと言ったのはないんですね。なんでここまで激しくなるか、これは朝に話した通りです。ローマの2章の1節にこう書いてあります。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちが裁くときに、実はその同じ裁きの物差しが少し状況を変えたそのセッティングの中では全く同じことをしている、あるいはし得るという自己矛盾を私たちは抱えながら生きているわけですね。で、特に罪を犯しているそのものを隠しているというときは、それに対する反応というのが非常に強く出てくるわけなんです。で、次にナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこうおせられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。ナタンはダビデに対して預言者であると同時に友人ですね。箴言の27章の5節で、あからさまに責めるのは密かに愛するのに勝る。これ勇気いることですよ、この話すことは。けれども、そしてダビデがへり下ることができるということを知って、期待して話したわけですよね。で、このナタンの言葉は非常に大事です。神の恵みがダビデの後をついてきていたわけです。イスラエルの王として油を注がれたのが神であられて、サウルの手からダビデを救い出したのも神ご自身です。サウル家をダビデに与えられました。さらに興味深いことに、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡したって言ってですね、ミカルの他にも、そのサウル家に残されていた妻やそばめの一部をダビデが受け取ったのであろうと思われます。これも主が行ってくださったわけです。だからそれでも少ないというなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろうという約束なんですね。いいですか、ここが大事ですね。ローマ人の手紙のところには、8章にはですね、神が、全てのものを惜しまずに与えられた方が、御子をさえも惜しまずに与えられた方がキリストにあって、全てのものを与えないはずがないですよね。こう書いてあります。恵みを豊かに施してくださる。妻がもっと欲しいならば、神が良しとされるところまでは彼に与えてくださったという、全ては神様にから来るのであって、神様に全てを委ねて明け渡していくときに、神が豊かに施してくださる。なんか私たちの頭の中だと、神様が私たちから取り上げるとか制限しているというふうに、そのようになっているのは、実は私たちの心の方が狭くなっているのであって、神様はそんな方ではなく、広い方であって豊かに備えてくださる。けれども、これまでのダビデのあり方と全く違うことを彼はやった。主に属するもの、主のものを自分の手で奪い取っていった。ですからダビデは、奪い取ったのだから、その恵みではなくて、その反対ですね、裁きですよね。裁くものは裁かれるということで、同じものを持ってですね、物差しを持って彼が取られていくということをこれから経験していくわけですね。主の言葉を蔑みとあります。御心って何ですかって聞くときは簡単です。神の御言葉ですね。神様の言葉です。命令です。これ蔑む。で、次に、今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。主はこうせられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。 その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で太陽の前でこのことをしよう。これは午前も話しましたけれども、実際に送りました。アブシャロムという息子が兄のアムノを殺す事件が起こります。今度はアブシャロム自身が殺されます。そしてダビデが死んだ後ですけれども、アドニアという息子がソロモンによって処刑されます。このようにウリアをダビデが殺したことが拡大鏡のようにダビデの家で展開していきます。カインについてはアブシャロムがダビデのそばめ10人とダビデが歩いてバテシバを見たあの屋上でイスラエル人の前で寝たんですね。密かに行ったことが太陽の前に明らかにされたわけなんです。イエス様もこう言われました。覆いかぶされているもので現されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。ルカの12章の2節と3節です。で、神はですね、ご自分も望まれてないんですけれども、こういう形で栄光を表したわけです。ダビデに恵みを施したときには、恵みによってご自分に栄光が与えられるようにしたんですけれども、ダビデが罪を犯したので正しく裁くことによってご自分の名が崇められなければならなくなった。どちらにおいても神の栄光を表しているんですが、神が神であるために、イスラエルの主権者であられるために、このことを行わなければならないわけですね。神の恵みではなくて私というものを前面に出すならば、神がそれを相応のですね、対応していかなければいけなくなるわけなんですね。そしてもう一つ、拡大鏡のようにダビデの罪があらわにされる理由があります。指導者の基準が高いからです。ヤコブの3章の1節に、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。その特に指導の地位についてない人が犯す過ち、同じ過ちでも指導者のそれではもう全然違うわけですね。で、悪魔もそれを知っているわけです。だから指導者が倒れれば神の家全体が倒れるということも知っている。だからこの指導者に対するその攻撃をしてくるわけですね。で、次に13節、ダビデはナタンに言った。主は 私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬと。主の敵に大いに侮りの心を起こさせる。神様が適切に裁くことによって確かに主は生きておられるということを神様は示さなければいけない。先ほど話した通りです。ダビデの罪の告白の言葉、私は主に対して罪を犯した。これ短いですよね。短い告白なんですが、非常に真実に満ちて重いです。なぜか、長かったら言い訳することになるんですよ。サウルがそうでした。覚えてますか？サウルがアマレク人を立ち滅ぼすことをせずに、その王と家畜の最重のものを残していた。そして主の御声に聞き従わなかった。あなたは王位から退けられるとサムエルに言われた後に、私は主に対して罪を犯したと言ったんですが、その後でですね、私はこうしなければならなかった。そしてその後で礼拝をさせてください、あなたと一緒に行かせてください、イスラエル人の手前ということを言っているんですね。以前、もっと後前では、エジプトでもパロが私は主に罪を犯したってこう言ってるんですよ。 言ってても、その後で苦しみを取り除いてくれってその後ですぐ言ってるんですよ。ですね。言葉数が多いということは真実さが足りなくなっている。でもダビデは主の裁きは誠に正しいということを受け止めて罪を告白している。そこで午前も話しましたが、イエス様の十字架につけられている、横でつけられている罪人の言葉、対照的なんですね。一人はお前がキリストならば自分と私たちを救えと言ったんです。でも同じ救いでもですね、もう一人の罪人は違うだろうと、お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けてるではないか、私たちは自分のしたことの報いを受けてるんだから当たり前だ、こう言ってるんです。そしてイエス様、あなたの御国の位にお付きになるときは私を思い出してくださいって。分かりますか、この違い。彼は自分の罪を受け止め、そして罪の裁き罰は受けるに当然であるということを全て神の前で認めているわけなんです。そして憐れんでくださいってお願いしてるんです。この裁きを甘んじて受ける、神の裁きは正しいんだということを受け入れているからこそ、その罪の許しの願いを聞かれているわけなんですね。で、このダビデが告白した罪、これを歌にしています。彼は有名な詩編の51編です。ぜひ読んでみましょう。今読んでみましょうですね。詩編の51編です。旧約、聖書の真ん中ぐらいですね。詩編はちょうど真ん中ぐらいです。よろしいですか。詩編51編、指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来た時、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。わかりますね。さっき言った通りです。あなたの宣告は正しい、清い。ただあなたに罪を犯した。もちろん私たちは罪を犯すときに他の人に迷惑をかけますけれども、罪というのは本質的に神に対して犯すものです。そして裁きもあなたは正しいことをしております。次に5節、ああ私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ああ、あなたは私の心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたが置くだけになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。彼がバテシバとの罪のことで自分の罪の深さ、その自分の存在そのものが罪なんだということを知ったわけなんです。見てください。咎があるものとして生まれ、罪あるものとして身ごもったとあるんですね。実に出産前に受精後から母の胎の中で罪を私は宿していましたということを告白してるんですね。罪の性質っていうのはこういうことなんです。アダムが罪を犯して、その子孫が罪の性質を DNA のようにして持っていて、それで罪を犯す。だからバテシバと対して、バテシバに対して、またウリアに対して犯した罪が、それをもって自分が罪人になったのではなく、もともと罪の性質を持って、そしてその機会を捉えてあらわにされたということ、これを深く彼は知って、その罪の性質を拭い去ってくださいってお願いしてるんですよ。これが深い、なんて言ったらいいですかね、 福音を受け入れる、イエス・キリストの福音を受け入れるための悔い改めの祈りになってきます。この表面的な行為という以上に、私の存在、生まれてきてからの自分の存在、ここにある罪をが全部私はあなたの前にあります。どうかこれを清めてください。で、事実神は清めてくださるんですね。で、次に10節、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私はあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。彼が失ったものは救いではありませんでした。救いの喜びを失ってしまったんです。だから神はダビデから恵みを取り去ることはないと約束されてましたよね。サウルのようにはしないよって神様は第二サムエル記の7章で約束しておられました。けれども救いの喜びは取られたんです、罪を犯したので。で、聖霊を私から取り去らないでくださいという言葉はですね、これ聖霊の身である喜びの話をしているわけですね。罪を犯した後に失われてしまった。で、この罪を犯すという、この失うというのは救いではなく、罪を犯すとですね、失うのは救いではないんですが、救いの中にある神との交わりが失われてしまう。ですから救いへの確信が薄れていってしまう。そこから湧き出る喜びが失われていくわけです。次に、神よ、私の救いの神よ、地の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。なんと重要な言葉でしょうか。サウルはこれをやってしまったんです。礼拝捧げさせてくださいって罪を犯した後に。そうではなくて、彼はその前にしなきゃいけないことがありますよねと。それは神の前で砕かれること、罪を悔いること、神に対して罪を犯したこと、これ自体が捧げ物なんだ。これこそが神の生贄としてふさわしいものなんだと言って、その後で全焼の生贄の話をしているんですね。このような罪の告白を彼は行いました。で、戻ってですね、第2サムエルの12章ですね、15節からですが、こうしてナタンは自分の家へ戻った。主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。ダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引きこもり、一晩中血に伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って彼を力を起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。7日目に子供は死んだが、ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。王は、あの子が生きている時、我々が話しても言うことを聞かなかった。どうしてあの子が死んだことを王に言えようか。王は何か悪いことをされるかもしれない、と彼らが思ったからである。しかしダビデは、家来たちがひそひそ話し合っているのを見て、子供が死んだことを悟った。それでダビデは家来たちに言った。子供は死んだのか。彼らは言った。亡くなられました。すると、ダビデは地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、着物を着替えて主の宮に入り、礼拝をしてから自分の家へ帰った。そこで食事の用意をさせて食事をとった。すると家来たちが彼に言った。あなたのなさったこのことは一体どういうことですか？お子様が生きておられるときは断食をして泣かれたのに、お子様がいなくなると起き上がり、食事をなさるとは。ダビデは言った。子供がまだ生きているときに私が断食して泣いたのは、もしかすると主が私を憐れみ、子供が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今子供は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるだろうか。 私はあの子のところに行くだろうが、あの子は私のところに戻っては来ない。ダビデが立ち戻りました。元のダビデに戻りました。ダビデは主の慈しみをよく知っていました。主が宣言されたその子の死についても、その憐れみによってならば、もしかしたら思い直してくださるかもしれないということを思って主の前に願い出ていました。覚えてますか？覚えてるかっていうか、以前、って言ってもですね、皆さんが集まる前ですね、教会始める前にですね、ヨナ書を私教えたんですけれども、ヨナ書にはですね、40日でニネベが滅ぼされるっていうヨナが叫んでるところなんですよ。で、ニネベの王様がその自分の民に対して悔い改めましょうって言ってですね、自分も本当に悔い改めてですね、立ち直ろうとしてると、悪から遠ざかろうとしてると、そしたら主が思い直したって書いてあるんですね。神様は憐れむのに早い方です。もしかしたらっていうことで彼は祈ったんですね。でもその子が死んだということを聞いたときに、神に一切をその裁きをお委ねした、そのように神様宣告されたのだから、神様がある意味でまた違った意味で慈しみをその中に持っておられると、それを信じてその裁きも甘んじて受けたので、でさっき言いましたよね、ナタンが主の敵を侮らせたと、主の名が清く保たれるためにはその子は死ななければならない、この主の名の名が保たれるために行ったことなんだからということで、彼は受け入れたんです。受け入れた後にもう神様のなされるままにということで立ち直ったわけですね。午前中も学びました。償うということと罪の許しを受けるというのはまた別なんですね。彼はその道を歩み始めたんです。で、大事なのはその子をもう一度呼び戻せるだろうかってこう彼は言ってるんですね。これとても大事な教えです。終わりの日には復活があります。でもその復活を除いては死者は呼び戻すことはできないという真理が、聖書の死生観が聖書の中にあります。伝道者の12章の7節で、塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。旧約の時代は黄泉に下るとあります。地の下にあります、中にありますが、黄泉に下る、でもこれも神のところ、神の領域です。だから神の領域に入った霊は地上に入ったり出たり入ったりすることはないよということが、聖書に掲示されているこの真理なんですね。で、私たちが人の死に面するときに覚えていなければならないことがこれなんです。で、私たち日本人、日本人だけではないんですけれども、死者への弔いの中で私たちが行っているのは、死んだ人が自分たちと一緒にいるということを望んでいて、そして今も実はその死んだ人の霊が私と一緒にいるという望んでいるわけですね。悪霊が死者に代わって出てくることはあってもですね、死者の霊がこの地上にとどまることはないわけなんです。死者を前にしては私たちは、このダビデがそうであったように、この命を取ることもおできになる方、命を与えるのも神ですけれども、命を取ることもおできになるこの方を思うとき、その厳粛、命というのは儚いんだということを思う厳粛な時を過ごすべきなんですね。で、次に24節。ダビデは妻バテシバを慰め、彼女のところに入り、彼女と寝た。彼女が男の子を産んだとき、彼はその名をソロモンと名付けた。主はその子を愛されたので、預言者ナタンを使わして主のためにその名をエディデアと名付けさせた。ソロモンという名前、これがシャローン。調べたんですけれども、実際に同じヘブル語のですね、アルファベットがこう使われているんですけれども、そういう意味があります。平和という意味です。平和で、ナタンがですね、主に愛されたという意味のエディデアの名をつけています。すごいですね。慰めと恵みですよ。 ここに神の懲らしめと恵みのバランスがあります。神の裁きとか懲らしめって聞くとですね、私たちはそれが恵みと相容れない、神の愛と相容れないと思いますけれども、いえ、神は懲らしめを行われると同時に恵みを与えてくださる方なんですね。この子がダビデの後継者となり、ダビデの国をですね、平和と豊かさに満ちた大国へと導いていきます。で、事実マタイの一章のイエス・キリストの系図の中にソロモンの名があります。そしてついでに話しますと、バテシェバの名もあるわけです。イエス様の系図には4人の女が出てきます。あ、すいません、バテシェバの名って言いましたけれども、ウリアの妻と出てきます。バテシェバのことですけどね。女が4人出てくるんですね。普通聖書の中で女が系図に出てくることないんですが、意図的ですね。かなり意図的です。確信犯的です。いわくつきの女性か、あるいは異邦人の女性です。タマル、ラハブ、ルツ、バテシェバですね。ここにも恵みがあるんです。一番隠したい、学びましたね、一番隠したい経歴ですよ。一番覆いたいものですよ。でも恵みの前では裸になっていても、そこには慰めがあるんです。平和があるんですね。ローマの5章の20節、律法が入ってきたのは律法が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。では26節、さてヨアブはアモン人のラバと戦い、この王の町を攻め取った。ついに攻め取りました。どうやってか、ヨアブはダビデに使者を送っていった。私はラバと戦って水の町を攻め取りました。しかし今民の残りの者たちを集めて、この町に対して陣を敷き、あなたがこれを攻め取ってください。私がこの町を取り、この町に私の名が付けられるといけませんから。そこでダビデは民のすべてを集めてラバに進んでいき、これと戦って攻め取ったですね。ここで水の町とありますけれども、これはですね、貯水槽があるというか、水の貯水があるという意味です。でつまりどういうことかというと、水が枯渇したということです。町の中で当時のどうやって包囲しているものを倒すかというと、食料、一番大事なのは水ですね。これを断つことなんです。だから第二列王記にはヒゼキヤという人が、王様がいて、自分のエルサレムの城壁の外にギホンの泉というのがあります。外にあるんです。でこれを上から覆いました。で下のところから横のトンネルを作ってですね、そしてシロアムの池にまで、そのエルサレムの町の中にまで至る地下水道を作ったわけです。地下水道って地下、あ、そうですね、あの泉から、ギホンの泉から流れる水ですよね。でそれによってアッシリアからの包囲に耐えることができたわけですね。でこれを断ち切った。でそれで最後の最後、私の名が付けられるといけませんからとヨアブが言って、王様、あなたが来てくださいと。でダビデが行きました。彼は彼らの王の冠を、冠をその頭から取った。その重さは金1タラントで、何キロだったっけな、忘れちゃったな、20キロから30キロかな、34で、ありがとうございます、34.5キロ、あ、そうですか1タラントで宝石がはめ込まれていた。その冠はダビデの頭に置かれた。彼はまたその町から非常に多くの分取り物を持ってきた。彼はその町の人々を連れてきて、石のノコギリや鉄のつるはし、鉄の斧を使う仕事につかせ、レンガ作りの仕事をさせた。ダビデはアモン人のすべての町々に対してこのようにした。こうしてダビデと民のすべてはエルサレムに帰った。この王冠ですね、でこれはですね、当時行ってたんですね。この勝利した王にですね、この王冠をかぶせて、その神々が王に勝利を与えたということを象徴するんです。もちろん神々って言っても、この場合イスラエルの神にこの勝利が与えられたということを表しているわけですが、アモン人が使役についていますですね。これでアモン人も屈服し、イスラエルには歯向かう者がいなくなりました。 けれども13章から内側からの歯向かうものが出てくるという話に入っていきます。これ読むのつらいんですけれども、これからですね、ちょっとこれからの学びちょっとつらいです。特に自分の愛する息子アブシャロムが歯向かって、そして死んでいくというところを見ていかなければいけませんから。けれどもその中にも神様が共におられるんだというところをですね、この見ていく学びになっていくと思うんですね。で、私たちの現実の生活の中でもこういうことは起こるわけですね。でも主は共におられるんだと。今日も歌いましたね、午前中に。愛に境界線がありますか？ないんですよね。ないんですよ。それだけ神の愛が深い。下のところまで私たちに言ってくれる。自分はもうダメだと思ったその下にイエス様がいてくださる。このイエス様を私たちは崇めて仕えているわけですね。お祈りしましょうか。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが与えてくださったこのダビデを通して、このなんて言ったらいいでしょうか、私たちのありのままの姿をあなたはもうよくご存知で、ダビデが罪を犯したことも隠すことなく、あなたははっきりと記録に残しておられることを思います。主よ、私たちがいつまでも悔いた心、砕かれた心を忘れることがないように助けてください。そして罪は許されている、すべてが許されている。キリストイエスにあるものは絶対に罪に定められることはない、そうあなたに言われます。そして過去犯した罪を、その結果があるけれども、主よ、それを一つ一つあなたにあって、あなたの恵みによって解決していくことを許してください。主よ、ありがとうございます。私たちを解放してくださって感謝いたします。自由にしてくださいました。この罪の縛りからの鎖を取ってくださったことを感謝します。これからはあなたに受け入れられるためではなく、人に受け入れられるためではなくて、愛を持って仕えていくものとしてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。